だから、今週の YouTuber 批評の続きをしたいんですけれども、
はい、
タウンピョンさんのお便りの前にね、
はい、
ちょっと僕怒ってるんですよ。
お、
モノモース、YouTuber にモノモース。今サムネイルっぽくやってるんですけど、はい、柴田じゃないですよ。柴田さんじゃなくてね。
うん、
柴田さん、菅田さん、多分、面識あるでしょ。
一回会ったことあります。
はいはい。
うん。
まあ今ね、大炎上してますけど、
ね、
雷神のやつで ね、
うん。
そっちじゃないんですよ。そっちじゃなくて、
うん、
ひろゆきさん。
え？怖
っ。おい、ひろゆき。
帰り討ちに会う。
帰り討ちには論破されちゃうもん。まあ論破、もう俺が最初だと思うんだけどな、論破はな。論破王は。
論破ブームな。
うん、あれよりも前にね、スカットジャパンよりも前に、スカットジャパンが俺の真似をして、うん、はい、論破って使った。
はい。
だからね、まあ俺は2ちゃんの真似して、はい、論破で使ってるから、結局、ひろゆきさんの手のひらの上で転がされてるのかな。
うん、え、なんでひろゆき、
あ、でもごめんなさい、ひろゆきさんも被害者です。
そう。
はい。で、俺は、まあまず、順番から言うと、
うん、
まとめブログ読むじゃないですか。
はいはいはい。
はい。
うん。
もう、興味。YouTube も見ずにまとめブログ読んでる、完全なもう老害みたいなもんなんですけど、時代についていけない。そこで、うわ、これ見てって思う画像をぶち当たるんですよ。この YouTube 見てって、動画見てって、
うん。YouTube のリンクみたいな感じで。
うん、そうそうそう。あ、まあ、うん、2ちゃん、5ちゃんの中で、この、うん、ひろゆきさんの動画で、タイトルが、はいはい、これ、菅さんにもね、さっき画像送ったんですけど、金玉かゆくて書いてるやつ、全員バカです。意味ないよ、っていうサムネイル。金玉かゆくて書いてるやつ、全員バカです。っていう、でっかいフォントで。急数で書いてあって、で、ひろゆきさんのセリフっぽく、意味ないよ、わら、W って書いてある。
はいはいはい。まあ、サムネだよね、YouTube ね。
そうそうそう。で、もう一つが、もう一つが、あ、これは菅さんにも関係ありますよ。お風呂でうんちする人は IQ が高い。っていう動画で、ね、で、ひろゆきさんが、当然のこと、ルンって言ってる。これ
ね。何でも絡んでくるな、ひろゆき。
いや、でも、まあ、ある種の煽りなんでしょうね。まあ、なんかね、あの理論があって、理屈があって、
はい。
はい。金玉、かゆくてかくだろ？は？普通、金玉かくだろ？かゆかったら。僕に言わせれば全員バカですね。っていう動画、なのかなと、
はい、うん。
思うじゃないですか。ちょっとどうですか、はいはいはい、お風呂でうんちする人は IQ が高いって。もしこの動画、サムネ見たらどう思います？スガツさん、お風呂でおしっこをしないタイプの変態じゃないですか。
もう、その論外だね。
しないし、できないんでしょ？お風呂でおしっこ。
できない。人として、人の尊厳、
うん。
うん。人と動物を分かつことは、
基準は、
お風呂場で、その排尿するかしないか。ないか
っていうことですね。プラトンの時代から多分ずっと続いてきた議論だと思うんですけど。
そう。
でも、ひろゆきさんに言わせれば、お風呂でうんちする人は IQ が高い。当然のこと、ルン。
まあ、見ちゃうよね、これ逆に。
うん。
うん。
見れないんですよ。
え？どういうこと？これ、ひろゆきチャンネルがこういうこと言ってんじゃない？
いや、これで、動画検索、とりあえず Google で動画検索して、似たものはヒットするんですよ。
はい、はい。
でもそれは、ひろゆきさんの切り取り動画。だから、それ、複雑な話なんですけど、
うん、
こういうサムネだったり、これに似たタイトル。
はい、はい。
金玉書いてるやつみたいな。で、うん、で、サムネはひろゆきさんの顔が。映ってるね、横顔とか映ってて、
うんうんうん、
あ、これだこれだと思ってクリックしても、なんかひろゆきさんの動画の中の一部を、なんかフランス人は全員ワクチン打ってないとか言ってますけど、え、それフランスに100歩譲ってフランスに住んでる人が言うならいいんですけど、もうなんかそんなことを さ、例えばアフリカ人が日本の寿司文化をバカにしてたら、え、日本語わからないし日本に住んだことない人が何言ってんのってなりますよね。それと同じことみたいなことの30秒くらいの動画があるわけなんですよ。金玉について一言も触れてない。
あ、要は偽サムネ、
うん、ということですね。偽タイトル、偽サムネで、しかもひろゆきさんの関係ない動画の1分ぐらいのとか30秒とかの切り取り動画。ひろゆき切り取り動画っていうのはまたジャンルとしてあるじゃないですか。
うんうんうん、
全く別のチャンネルの人が切り取って再生数を稼ぐという、もう、あの、何が何やら分かんないことになってるじゃないですか。
え、じゃあこれはそれの発展系で、
はい。いや、まず、多分、整理すると、この、ひろゆきさんじゃない、すがつさんに送ったサムネが、この、クソコラサムネなんでしょ、多分。
うん。
ひろゆきの動画のサムネっぽいものをギャグで、オリジナルで作った、クソコラサムネの画像が、多分それやった人はネタとして、ごちゃんかなんかに投稿したんじゃないの？で、それをもとに、それをサムネに本当に使って、ひろゆき切り取り動画の客寄せ、パンダにしてるって、俺が見事に引っかかったっていう。まあ、どこまでもひろゆきさんの手のひらの上で転がされてますよね。
でさ、またさ、うん、このこういう、うん、えっていうこと言いそうじゃん。
だから少なくともこのコラ作った人はセンスいいよね。
センスいいね。
めっちゃ面白いもんだってこれ。だこれで完結してるから面白いんだよね、笑いんだよね。でそれをさ、うん、自分のまず切り取り動画の時点でどうかと思うのに、
うん、
それの嘘として嘘看板としてこの人の作ったクソコラを使ってるやつはクズだよ。何のセンスのかけらもないんだけど、
うんうん
うん、このクソコラ画像を作った人はセンスいいよ。
いやーでもさ、ほんと何でもあるんだね、こんな、うん、
でひろゆきさんは言ってないんだからね、勘違いしないで、
うんうんうんうん、分かって分かって
金玉かゆくて書いてるやつ全員バカですってでもね、あでも俺もねちょっとなんかぐさっと刺さったのは多分笑えるからだけじゃなくてもう大丈夫なんだけど、年末ぐらいに
はい、
めちゃめちゃ金玉がよくて書いてたら、
うん、
紫色になっちゃったんだよね。
え、怖っ怖っ怖っ。
金玉の部分もやや紫色で、本当にひどかったのはその側面の部分ね、足の方、内側の、
あの皮がちょっと薄めのとこね、
でたよたよタプンタプンしてる、
うんうん、わかるわかる、
部分がめっちゃかゆくて書いたら、書けば書くほどかゆくなるわけよ。
うん
うん、で、結局、それが10日ぐらい続いて、なんでこんなかゆいんだろうなって、それまで俺は確認してなかったのね。
はい。
さっきの菅田さんの話と一緒で。
足を見ないように
して。そうそう。いや、だけど、それは、怖くてというよりも、確認するっていう発想がなかったんだけど、うん、なんかふと気づいて、なんか見てみようかなって思って、見てみたら、真紫になってて、へぇーってなって、
うん。
で、検索したら、なんかやっぱりね、ウォシュレットの使いすぎ、らしいの、原因は。
あざみたいなもの
ってこと？なんだろうね、血行が悪くなるか。まあ、とにかくその、ウォシュレット使いすぎると、常在菌のいい菌がいなくなっちゃって。
なるほどね。うん。
うん、で、悪い菌が、こう、付着するじゃん。で、それが、はいはいはい、で、しかもそれで書いてるから、炎症みたいなことになってると。で、ちょっと我慢して書かないようにして、で、ウォシュレットもあんまり使わないように、多少使うんだけどね。
うん。
うん。その前は極端に使いすぎてか、確かにちょっと下痢してて、その前に。
はい、はい。
で、すっごいずーっとウォシュレット、5分ぐらい流しながら、うん、トゥーンブラスト3面ぐらいクリアしてたから、ウォシュレット使いながら、はいはいはい、トゥーンブラストをもうね、うん、ステージ3つクリアするぐらいの時間やったから、
うん。
まあ、直接の原因はそれだなと思って、で、それ控えて、ちょっと我慢しかかないようにしたら、まあ、あっという間に治ったけど。
ああ、うん。怖いね、それ。
うん。
あ、だから、 そういう知識をひろゆきさんはあらかじめ持っていて。
そうそう、だから初め煽って、何こいつ極論、わけのわからないこと言ってんのって言いながら、うん、だんだんそっちの方に軌道修正していく動画なのかなと。
うん。うん、なるほどね。
で、お風呂でうんちする人は IQ が高いもんさ、俺と菅さんのさ、去年のね、年の暮れに散々熱く交わした議論ね。
ディスカッションモードですね。
ですよね。あの、ほんとセッションでやりたいぐらいですよね。
はい、はい。
荻上チキさんの司会のもとに、やりたいぐらいのお風呂排尿問題、お風呂排泄問題。しない方がバカだってことだけどね。お風呂でおしっこしないやつ、全員バカ。っていうサムネを作りたいぐらい。
その常在菌を落としちゃうっていうのは、
うんうん、
確かにあるのかもしれないね。
うん、俺も
ね、あの、はい、大きい方をした時は必ずお風呂入るんですよ。うん、その後。
え、はい。え、で、お尻の穴を石鹸でこすったりするんですか。
いやいや、だからそれはもちろん普通に拭きますよ、そのトイレで。
うん、いや、その後。お風呂に入った後、う
ん、その後ちゃんとそうするんですよ。
あ、でもそれは俺も調べたんだけど、ウォシュレット症候群の注意点、
うん、
まあウォシュレット、うん、やるにしても弱、
うん、
で5秒以内とか10秒以内、
うんうんうん、
であとお風呂で石鹸つけてお尻の穴洗っちゃダメって書いてあった、
うん、あ、そうなのかもしれないね。
うん、で俺それ以降、まあ湯煎はするよ。
何の話してんだこれ。
優先はするけど、一番大事な話。え、なんだったら今日一ぐらい、今回一ぐらい大事な話してるじゃん。
あ、でも僕はね、正直あのね、おちんちん用の、アワーハンドソープ、
うん、
アワーソープみたいなの使ってるんですよ。
あ、それ素肌に優しいみたいな。
そうそう。そう。だから、で、それでお尻も洗わさせていただいて。
逆にあれか、ギャッツビーのすっごいスースーするやつを、おちんちん用に、おちんちんとお尻用に、共産性みたいなメンツォールとか使ってる人もいるのかな。
うんうん、まあね、だけどやっぱりそのね、ちょっとそのおちんちん用のにしたら結構、うん、あのサラサラですよ、いつも。
サラサラ。
だけどやっぱそれがその常在菌。
どの部分が
サラサラ。常在菌を殺すのかも、ね。いや、なんかこの陰部周りが。ちょっと快適な感じになった感じ
します。だっておめえ皮かぶってんだろ。その皮かぶってる部分がサラサラ。
うん、まあでこの股のあたり全体的に。
ああ、祈祷とかは関係なくね。
うん、うん。皮はちゃんと剥いてます。
で、祈祷はお石鹸つけてるんですか。
つけてます、もちろん。
サラサラなんですか。
なんかサラっぽい感じになりますよね。
うん。でも、確かに、その、あの、まあ、ちょっと
話してるけど。話してる時にアマゾン来たんで。
あ、そうですか。わかりました。はい。
あ、わかりました。はい、お願いします。はい、失礼します。
レコーダー止めることなかったね。
クソアマゾンが遅れてるんですって。
うん。まあ、年末年始ですからね。
しょうがないね。
ええ。まあ、ちょうどよかったじゃないですか。ラジオを中断することがなくて。で、そうそうそう。だから、下の毛を低毛する話が出たじゃないですか。
うんうんうん。
俺、あれでやっぱなんかね、剃っちゃったよ。
剃った？
うん、やっぱ気持ちいいね。あの、全剃りはしてないよ。
うん。
だいぶ短いぐらい。
まあ、じゃあ俺もやろうかな。
まあ、1年に1回は切った方がいいかもね。
え、それさ、途中で入ってきてチクチクしません？
あの、うん、いや、まあ大丈夫だった。その本当に短くしたから。
そう。
うん。で、そのチクチクするぐらいになってくる頃には毛もこなれてきてるから。
ああ、
う
ん。じゃあ、ちょっと僕も自分で剃るか、なんかもうそういうところでね、抜いてもらうか。
あ、だ剃りはしてないよ。あの、本当にもう、だから、野球部員の頭ぐらいにしたってこと。
うん、あ、そう。
うん。
おう
お
う
お
う、
まあ、確かに、こっちは清潔感はあるなって気はしますね。
まあまあ、みんなね、それは言うよね、ほ、うんとね。うんう
ん。いや、はい、タウンピョンさん、 読みましょうか。
はい。
後半？あ、違う。あれ？どっからだ？こんばんは、タウンピョンと申します。5年ほど前、会長へとある地域に関する会談をご紹介しました。当時は手持ちの情報が少なく、小話程度で終わらせたのですが、今回この地域に関してさらに興味深いことが分かったのでお便りさせていただきます。長文ですので2回に分けます。まずは核となる会談。とある地域出身の女性から聞いた話。今から15年ほど前、女性が小学生だった頃、子供たちの間で特殊なおまじないが流行ったそうです。学校近くのお稲荷さんと呼ばれる祠へ行き、お参りをすると願いが叶うというものでした。女性曰く、お参りの方法は結構本格的で、子供だけの秘密の集会といった側面もあったそうです。とはいえ小学生ですから、秘密も長くは続きません。女性は祖母にお稲荷さんのことを話してしまいました。すると祖母は激しく怒りました。曰く、あれはお稲荷さんではない。変な男が勝手に作った祠だ。お参りなんかすぐにやめて、もうあんな場所に行ってはいけないよ。次の日、女性は学校で仲間と相談しました。みんなの意見は大体2種類です。お互いの言う通り、おまじないはもうやめよう。でも急にお参りをやめるのも、お稲荷さんに無礼な気がする。折衷案として、最後に一度だけ祠に集まり、お稲荷さんにお別れすることにしました。事件が起きたのは放課後です。約束通り、祠の前に集まった子供たちは、一斉に二礼二拍手一礼した後、頭を下げて目をつむりました。その時、ギーッと金のきしむ音がしたそうです。女性が困惑して薄目を開けると、閉まっていたはずの祠の扉がいつの間にか開いていました。他の子供たちもだんだん異変に気づき、静かなパニックが広がりました。耐えきれなくなった子供たちは弾けるように逃げ出したそうです。祠からも遠ざかり、小走りになった子供たちは不思議なことに気がつきました。自分たちの傍らを一匹の狐が並走していたのです。とても綺麗な狐だったと言います。ほどなくして狐は道を逸れ、山側へ走り去っていきました。後で知ったそうですが、狐の去った方向には取り壊し予定の神社があったそうです。以上です。女性の口調には良き子供時代に対する教習のようなものが頼っていました。特に最後の喫煙の下りは、年を経て美化された記憶という感じもします。でも本当にそれで終わりなんでしょうか。釈然としない思いを抱えながらも、仕事や家庭に忙殺されるうち、気づけば5年が経っていました。まあその間もスチさんの情報はせせと集める時間はあったんだけどね。
はい。
後半です。長文で恐縮です。1ヶ月前、この地域の近くに用事があり、ようやく階段の現場を探す機会に恵まれました。集落へ入ってすぐ、私は奇妙な光景を見にしたのです。講義の電波ハウスです。廃墟かもしれません。この地域特有の建築様式をベースに、神道や仏教を意識したオブジェが雑然と集められ、壁にはポエムらしき文字が書かれています。一目でわかるほどのやばさですが、ネットにはほとんど情報がなく、数年前にツイッターで一件の投稿。隠れたオカルトスポットのようでした。さらによく観察すると驚くべきことに、奥の方にひしゃげた祠が見えたのです。調べたところ、この祠は3つの条件を満たします。 1. 個人が勝手に作った。 2. 祖母が強い拒否感を示すほどの評判の悪さ。 3. 学校から子供が徒歩で通える距離。加えて私が気になっていたのは、子供たちが狐イコール神秘的という共通認識を持っていたことでした。この点に関しても、例えば門に白いペンキで、あなたに会えて幸せです。白象巣様。なる文章が書かれているなど、まあ、白象巣、すなわち狐が象徴として使われており、子供へバイアスをかけるには十分な環境は整っていました。さらに子供たちの逃走状況と地形から、狐の経路は大体予想できるんですが、その先で確かに神社が取り壊されているようなのです。まあ、これは情報。未確認ですがという。白象巣っていうのは関西の方とかだと言うよね。もう通知オフにしてんのに、また別のアカウントから連絡してきやがった、もうこいつは。はい。先の会談で私はいくつかの疑問を感じていました。子供たちはなぜ集落の中でも得意な祠を選んだのか。全体を通して子供たちの行動や考え方がほんのちょっと大人っぽくないか。子供たちが頭を下げていたとき、祠の扉は本当に勝手に開いたのか。もしここに第三者が介入していたらどうでしょう。合理的に説明できる気がします。そもそも祖母の言う変な男は実在したとして、自分の祠に集まる子供たちを放っておくでしょうか。 突拍子もない考えです。1から10まで間違っているかもしれません。しかし手持ちの情報を整理するとこれが最適解のように思えてしまうのです。で、何か補足情報として Google マップとか住所とか載っているんですが、
お
これはどういうことを言いたいんだ。つまり、男、評判の悪い男がいて子供たちにいろいろなんかしてたんじゃないのかって話かな。
そう、なんか生贄的な、
うんうん、
子供たちをその白造末の、
うん、
っていうことなのかな、
うん、でまあそうですね、何かあったのよ。その何か結構いい思い出として語られているけど、
うん、
その部分が記憶されていないってことは、
うん、
なんかとんでもないことが子供時代に起きているのに忘れている可能性もある、
うんうん、
ってことですね。
なんかこの、ね、普通のオカルトっぽい話とその電波ハウスのオカルトとはまた違う怖さがさ、
うんうん、
あって怖いですね。
ちょっと Google マップ見てみましょうか。
うん。
よ。
なんかでもさ、やっぱその電波ハウスっていうもう通称になってるぐらいさ、
うん、
やっぱ人間がこうちょっとおかしい、一般と比べておかしくなっちゃうとさ、
うん、
不思議とそれってやっぱ類型的になるじゃん。
そうですね、意外とね、あの、うん、今送りましょうかね。意外と確率的なんだよね、もっと個性で。これが開いてもらってその反対側ですね、うん、あ、いいのか、大丈夫だ、反対側じゃない、これでいいんだ。
ああ、
なんか神社、なんか昔の建築っぽいのも横の方にあるね。これはまた別なのかな。
うん、なんかあのサザエ堂みたいなあるよね、うん、
関西の方ですね。
は
あ、うん、まあ確かに気味悪いね。
うん、はあ、こんなとこなんだ、
はい、
面白いですね。これ4ティラミです。
お、じゃあもう7ティラミ集まったじゃないですか。うん、これぐらいですかね。じゃあアフタートークいきますか。あ、まあいっか。
なんかさ、
はい、
その人間が、はい、結局なんだかんだ個性的だったとか、
うんうん、
まあそれはね、自分が自ら個性的になろうと思ってなるか、ちょっと何かおかしくなって個性的になっちゃったにしても、
うん、
結局その中でやっぱりちょっと似ちゃうよねっていうのってさ、やっぱあるよね。
うん、まあだからある程度意識的にずらしをしないと個性的にならないんだから、まあ例えば統合失調症とか別に意識的に自分だけ違うことをしようっていうことをして言動を行っているわけじゃないじゃないですか。本当にそういう声が聞こえるとか、本当にそういう、まあこっちから見たら専門に取り憑かれているから、それを現実に起きていることとして言うってマジで言ってるわけじゃん、リアルで。だから似通うでしょうね。あの、意識的に何か作品を作ろうとして、創作物を作ろうとして、もともとある典型モデルの例えば構造を利用しながら、表面上パッケージングは新規なものになるようにとかいう工夫をしないと、
うん、
それぞれの個性的とか、
うん、
違いっていうのは生まれづらいでしょうからね。
ね、そう思うよ。僕さ、お正月にさ、うん、ネットフリーのさ、
うん、
僕たちはみんな大人になれなかったっていう映画、
うん、
ネットフリーが作ってる映画、
日本、
うん、見たんですよ、
うん、
でそれが、まあ、あの森山未来が主人公で、うん、でもう46歳になってるわけ、
うん、
現代ね。 で、だけど、ちょっと冴えない、46歳で、
うん、
でだから、そのもう自分のその過去の恋愛みたいなとか、
うん、
大背景とともに思い出していくわけよ。
おー、なるほどね。うん、はいはい、80年代。まあ、80年代、そうそう、90年代とか。
まあ、90年代。で、うん、一番核になってくるのが、まあ、90年代に出会った女の子の話なんだけど、うんうん、まあ、それがその90年代のカルチャーとともに描かれていくんだけどさ、
うん。
うん、なんかさ、その中でね、その、まあ、その女の子が要は、当時のサブカル女子なわけ。
うん。
小沢健二とかが好きで。
小沢健二はまあ、そこまでサブカルじゃないでしょ。ドメジャーだけどね、うん、まあ、渋谷系カルチャーとかってことね。
まあ、そうだね。ちょっとね、そのサブカルと渋谷系が、それこそ、ごっちゃになって
るサブカルって当時なかったもんね、だって。
うん。
そういう、今でいうサブカルのくくりはなかったもんね。その後でしょ。
うん。だけど、まあ、そういうさ、ちょっと今でいうサブカル女子みたいな感じだけよ。
はい。はい、
うん、でその子がね、その初めて森山未来と会った時に、うん、渋谷でデートをしてるんだけど、
うん、
その時にさ、その他のカップルを見て、
うん、
まあ、ちょっとね、あざけるような感じで、
うんうん
うん、ほら、あのカップル見てよ、高いブランド物の服を着て、高いお金払ってみんなと同じ格好してるんだよっていうのね、うんうん、だけどさ、そう言ってるその子は、お酒聞いて、インドに憧れてて。
アニエス・ベイの青と白のしましまを着てて。
うん、だから結局、
うん、
その高いお金払って同じ格好してるって言ってる人と、同じなんだよね、
うん。
ただクラスターが違うだけで。
そうです。まあまあ、あとちょっとバブルがちょっと前にあったから、まあ正確に言うとバブル以降ぐらいだけどね、
うん、
その、ブランドとか、まあ、バブル前後のそういう本当、うん、直前のものへの批判的な見方っていうのもあるだろうけどね、う
ん、ああ、そうだね、そうだけどね、それをね見てもね、
うん、
ちょっとそうさ、今言ってるのかと思ったけどさ、うん、
でもそれ割れっぽいじゃん、花束みたいな恋をした、
あ、だからね、多分ね、それまあ、
うん、
それのヒットがあってっていう部分ももうゼロじゃないんじゃないかなって
思いますよ。はいはい、まあ、どっちも見てないんで、うん、まあ、どっちも見ます。
このね、はい、結構もやもやしてます。
はい、ごめんなさい、今、歪んだんで。
結構もやもやする。
両方とも。
花束は僕も見てないんですよ。
はい。はい、
で、その僕たちはの方は結構もやもやするんで。
あんまりその、スカッと、あ、いいもの見たら、っていう感じじゃない。そいつらがぐちゃぐちゃに機関銃乱射されて殺されるっていうラストじゃないわけね。
じゃないし。
イングロリアスバスターズみたいな世界線ではないわけね。はい。
うん、なんか、おーみたいな感じだけど、うん、うんうん、そうそう。まあ、それ見ましたね。
うん。うん、今の話と関わってるか。
いやいや、なんか人は結局個性的で、個性的であろうとしても、
はい、
うん、やっぱそれ、結局似通うよねっていう話よね。
ああ、なるほどね。
はい、うん
う
ん、そう。
だいたい、まあ、今あれじゃないですか、菅田さんにそう聞こうと思ったんだけど、
はい。
この流れで聞くけど、
うん、
目の縁が赤いメイクしてる、あれ、メンヘラチェッカーに入ります？今、だいたい目の縁赤くしてる。こういますよね。クラスターとして。クラスターとしてって言ってもいいのかな。まあ。
まつげ？
目の、この縁を。赤くしてるじゃん。ここ、
はいはいはい、
1、2年かな。
うん。
うん。
まあ、もっと前からいたけどね。
それはやっぱりメンヘラ界隈でいたってこと？
あれはだからほら、地雷系とか鼻炎系みたいな人に。
それが地雷系、鼻炎系なわけね。それはメンヘラとは微妙に違うわけですか？
ね、最近なんかこういうことをさ、俺がさ、
うん、
おっさん全然違うんすけど、みたいに
、はい、
若い世代の子が言ってるんじゃないかと思って、
はい、
あんまり言いたくないんですよ。で、
はい、
うん、なんか、分け知り顔を若い人知ってるおじさんみたいなのっているじゃない？
地雷系とヤンデレはどう違うんですか？
わかんない。だからわかんないです。
言葉が違うだけですよね。
うん？
言葉が違うだけですよね。故障が違うだけだよね。
そうなんじゃない？
ピエン系はどうなるわけ？
僕はだからそこら辺と一緒な気がすごいするんだけど。
ん、そこら辺というのはピエン
系
は
どういう地雷系とかと別に言い方が違うだけなんじゃない
のかな。地雷ってなんかうっかり付き合ったりあのやっちゃったりするととんでもないことになるよってことでしょ。あ、違う、ごめん、
ね、でもさ別になんかそれも、うん、そういう風になりそうな見た目のことを言ってるよね、はい、別に実際に愛が深いとかじゃなくて、
はい、
うん、
えでピエン系は、うん、
だから
無理やりでいいよ、無理やり説明するとしたらどういうことになる
の。同じじゃないの、ほぼ同じじゃない。
えピエンで泣いてるってことでしょ
でも同じでしょ、ただ言い方が違うだけじゃない。
地雷は爆発するじゃん。
うん、爆
えピエンはそんなにだから攻撃的じゃないんじゃないの。いや本当に分かんない、本当に分かんなくて、そのピエン系っていう言葉しか、分かってなくて、その対象関係、対応関係について、
具体例を知らないから。僕はだから、知らないかなって思ってたよ。
じゃあなんでわざわざ言葉が違うの？
知らないよ。
で、なんで目の縁を赤くするわけ？
なんででしょうね。
昔からあったらどれくらい前からあった？
いや、目の縁赤くするのは、うん、それこそ全然そういう人たちと関係なく、
うん、
まあ、サブカルおしゃれ、
サブカル女の子の、バンギャの方じゃなくて、
バンギャじゃなくて、要は、着物着る手のサブカルの人とか。
ああ、でもちょっとバンギャ寄りじゃない？それって。
なんかちょっとそこら辺が、
うんうん、
4、5年前にやってた。
コスプレでもなくて、
だからやっぱそこら辺とこう密接してくるよね、コスプレのそういう、うん、
でもそれと俺が言ってる猫から着物へ移行する女の人の文化とはまたちょっと違うじゃん。そことバンギャはあまり融合してるところもあるけど、なんかまあ言ってみれば別物じゃん。正直男っ気ないじゃん、猫から着物へ移行するタイプの。だからその恋愛気質じゃないじゃん、恋愛気質の真逆じゃん、どっちかっていうと、
うんうん
うん、あんまりその恋愛をもう正直自分から自主的にちょっと捨ててるみたいなのが猫から着物の人たちじゃない。別に悪いことじゃないじゃんそれは。 なんで
この偏見に満ち満ちてますよ。
はい、偏見ですけど、あでも偏見だけど、でもそれは別にいいじゃん、まあ、悪いことでもないし。
あ、まあ僕の中ではあんまりそういう感覚も正直ないけど、ね、
でも赤い目の縁が赤い人は恋愛気質でしょ。
うん、うん、そうなのかな、
まあ、新大久保よくいるけどね。
あ、うん、まあでもさ、なんかやっぱもう今ファッションとしてやってるよね、別にそのそういう人じゃなく
て、うん、クラスターを表明するっていうことでもなくてね。
うんうんうんうん、ただ単にやっぱりその、うん、だから要はさ、可愛いとか綺麗とかそういう、はい、
でまた金木の場合はコリアンメイクも、
うん、
のクラスターもあるから、
うん、ああそうだね、
流行りしたりもあるから話が複雑、要素がたくさんあってちょっと捉えどころがないんだけど、
うん、
目の縁がやけに赤い、おばさんこの子死んでるって言ったら普通おばさん当てますよね。おばさん平気な声でプーッと近づいて、今度はあんたの番だねって言うんですよ。わかりますか？え、わからないですか？
え、稲田淳二でしょ？
あ、そうです、そうです。死の旅館の、
うん。はい。
目の縁が、やけに白い。唇がやけに白い。ちょっともう何ふざけてんのよって友達の言いそったら、カックンカックンカックンカックン。おばあさん、この子死んでる！
あ、
うん。
まず、それとは関係ないと思うけど、
目の口がやけに赤い、おばさんこの子メンヘラ、髪の毛にキューティクルがない、 MCM のリュックにマイメロがつけられてる、おばさんこの子メンヘラ。これで2022年いけないかな、ダメか、まあ、あれだね、コンプライアンス的にダメだな。
MCM とかも、うん、もう本当今みんな持ってるもんね。
そう。前はやっぱりね、 ハイジア界隈だって、ホスト界隈でしか見なくて、普通に中央線乗ってたら、MC のリュック、あ、新宿区歌舞伎町と百人町以外で持ってる人初めて見たわぐらいだけど、まあ普通にいいんだろうね。でもちょっと、その子も前メロつけたよ。
まあでも逆にその、そっから歌舞伎町の方に行く、行ってんのかもしれないけどね。
北関東とかから来てんだろうしね、どうせね。群馬とかから来てるじゃん。
茨城、ね。あ、でも実際そうみたいだよ。
まあそうだよね。
うん、
全然バカにしてないからね。群馬のこと。なんかバカにしてるような聞こえたらあれだけど。だって別にね、都心に住んでる子は、あの、でっかい荷物持ってこなくていいわけだからね。
うん。うん、ね、まあ。
だ東横キッズとかから逆に来てんのかな。
うん。なんか東横キッズも、またちょっと先増えてきてるね。うん、
どこら辺に？もう東横じゃないよね。
いや、でもまさに東横に結構年末とかいたよ。
あ、そう、いた、うん、じゃあまた戻ってきたんだね。
うん。うん。あの、なんだっけ、モーヤンカレーだっけ。
はいはい、あそこね。
うん、あそこら辺とかね。
はい。
うん。
うん。でもあそこができたらどうなんだろうね。あの、歌舞伎町、あの、どこだったっけ。あれは、なんだっけ。今すっごい立ってるビル。バベルの塔みたいな。
あ、なんか作ってるんですか。
え、うん、歌舞伎町。の新しいビルよ。あれは、あれは、ごめん、どこなんだっけ、
あの、アパホテルのところ、
アパホテルの前、そう。
ああ、はいはいはい。
ミラノだ。新宿、うん、ミラノじゃねえ、まあ、ミラノのあたりね。
うん。
あ、でもあそこの東急なのか、うん、東急歌舞伎タワー。
あ、
だまあ、あそこの東横か、あそこの辺も、東急だからね。
まあでも、もうさ、なんか、本当、アパホテルもまた飛び降りあったじゃない？
はい、ありましたね。はい、
だからさ、なんかちょっとこう、以前にも増して、なんか死ぬ匂いみたいなさ、感じを感じるようになっちゃったよね。
だから、それこそやっぱあんまり、あの、やっちゃい、話しちゃいけないっていうのは連鎖しちゃうからね。
うんうん、
あの、みんなが、他の人がやってるから自分もやろうってなっちゃうから、
うん、
で同じところでやろうってなっちゃうから、
うん、
やっぱ思いつくとしたらあそこに行って、でやっぱあのほらお酒を飲んでベロンベロンに酩酊して、まあなんと睡眠薬とかも飲んでね、なんだって全員その歌舞伎町のビルのオーナーの人に聞いたんだけど、
うん
うん、まあだから結局ほらお酒はいくらでも飲めるじゃん歌舞伎町来れば、うん、だから歌舞伎町に多いとか、あんまりホス狂いで自殺じゃなかったみたいだね。3年前なんかもう2020年かな、19年かにあった11人とか何人も1ヶ月で飛び自殺した時あったじゃん。
あった
、うん、あれもね全然ホスと関係なかったらしいよ。
だからまあ、ある意味ちょっとその酔ったノリというかさ、なんか勢いもあるんだと思うね、うん、
まあ大体突発的な要素が多いからね自殺っていうのは、
うんうん、ちょっとだからあのさ新宿のアパのところが通るときさ、
うん、
若干の恐怖感感じたりするもんね。
見上げますよね。
見上げちゃう、一応、
まあ、俺は別にどこ歩いても見上げるけどね。
そうなんだ。
怖いもん。あとだって菅さんも見たでしょ、看板越してくることあるから。
ああね、
あの話してよ。
その話って会長にしたっけ。
した、うん、ラジオではしてないと思う。新宿でしょ。
あ、そうそう、だからあの僕がまだ山梨で、
うん、
あの営業してた時に、
うん、
ねえ、あの菅フィルムズの活動をやってたから、
うん、
営業をサボって新宿まで撮影に来てたんですよ、
うん、
もう10年以上前か。うん、したらあのね、新宿のあそこの、まあ、今もあるコーヒー屋さん、
うん、
チェーンのコーヒー屋さんの看板が落ちて、
うん、
人が頭からぶつかったんですか、
うん
うん、っていうで、ニュースとかすぐ来て、
うん、
僕もちょっと移って営業サボってるのがバレエ、
うん、みたいなね。なるほどね、うん、あ結局お亡くなりになっちゃったんだっけ。
いや、その続報は知らないんだけど、うん、ただあのね結構その僕は目の前で見てたんでしょ、
うん、
でなんかねそのコーヒーショップの結構偉い人のインタビューみたいなニュースでやってて、
うん、
でも全然大したことないですからその大げさに言わないでくださいみたいな、うん、なんかそういう対応だったの
よ。絶対一ダメじゃん、たとえ軽症だったとしても。
でだからそれはねさすがにね、
うん、
あのなんかこういうこと言うと僕クレーマーみたいで嫌だけど当時、
うん、
あのね電話した
どうやって電話した
で、なんか、いやなんかお客様センターみたいなとこ見つけて、
はい、
うん、ちょっと本当目の前で見せたんですけど。
あ、そうか、それも言ってね、
うん、うん、あれはまずいでしょ、
うんうん、
っていうのを言った、
はい、うん、もうそれ言うべきじゃない、それはクレーマーじゃないよ、
うん
う
ん、
そういうのが本当に正しい使い方でしょ、お客様相談センターの、
うん、そうだけどね、うん、あの結構ひどかったよ、
うん、
うん、だから怖いもんね、それやっぱね強風だったんですよ、
あ
その日、
あ、
うん、そう。
いやでさ、一応ちゃんとしたビルじゃん、
うん、
で一応大手チェーンじゃん、
うん、
でもそうなんだから、うん、新大久保の大久保通りの、うん、あのさ本当に DIY で作ってる店ばっかだからあの外国の人たちがね、
これ
絶対看板なんか気にしてないと思う、安全基準満たしてないと思ってるから、
うん
うんうん、まあ、その代わりそんなすごい大行な看板はないけど、でも落ちるだろうなと思いながら見てるもん、上を向いて歩いてるからね、いつも坂本九みたいに、
うん、ファイナルディスティネーションみたいにね、こうシャーンってさ、う
ん、でそれは避けるんだよね、それはバーン、その看板は避けるんだけど、その看板が落ちたことによって、その道路脇にあった何かポーンってなって、それを大久保通りを爆走しているスピード違反、たまたまスピード違反してるね、バイクの、ね、バイクのやつに当たって、うん、ギャイギャイギャイってこっちに来て、でガードレールにぶつかって、おっぶねえ、なんだぶつかるところだったよって思って、よかったね、危なかったね、うんってやってるところでガラスが落ちてシュパーンって首が切れる。
そうそうそう、何回も安心させて最終的にね、うん、死ぬっていうね。だから本当さ、そうそうなんで怖いですよ本当にね、
うん、
うん、
あとは何かありますか。
ね、この前さ、はい、その怪我した2日後ぐらいか、
うん、
まあ大田家に呼ばれてさ、
はい、ご実家に、
うん、
あ、勲章もらった、
うん、
あ、そうそう、勲章もらったお父さんがいるご実家ですか、もしかして
その話なんだけどさ、
はいはい、
呼ばれてさ、で年末だから僕すごい撮影をいっぱい入れてたんですよ
年末だから、ね、そんな、まあね、道路工事みたいな12月分に年内予算消化しないといけない、い
や、ほら1月1日とかにやっぱ見てくれる人に、
はい、
アップロードしたかったから、
なるほど、ね、
はい、ちょっと忙しかったんですよね、うん、そうで、まあ、その日もそういう撮影が入ってたんだけど、
うん、
なんかちょっと来てくれみたいなこと言って、
うん
うん、で呼ばれてさ行ったらさ、もういきなり入った瞬間に、
うん、
うちのその父と母が清掃してるのよ、
うん、清掃ですか、
うん、もう本当に
礼服、
いや軍服みたいなやつ
でも、まあ礼服ですよね、軍服は礼服に使えるからね、
うん、そうで、そうで、
節子は、節子は、
節子もなんかドレッシーな服を
あ、和服ではないわけね、
和服ではない、
夜会服みたいな、
うん、うん、まさにそういう感じのね、
うんうん、
でなんかっていうのは、うん、やっぱその勲章がなんかまあ来たんだって、
うん、
うん、で写真をね、写真館とかで撮ってもらう、記念の写真を撮ってもらうと思ったんだけど、はいはい、うん、まあお前にな、前カメラで飯を食ってるからお前に撮ってもらいたいんだってなんかちょっと感無量っぽく父は言うわけ、
映画のラストシーンみたいな、
グラントリノみたいにさクリント・イーストウッドみたいに、
はい、
まあ、若干クリント・イーストウッド感はちょっとうちの父があるんで、は
い、元軍人だしね、
うん、だから、はい、そう、ね、この自分はもう人生の最後の方でこういうことになっていただいて、
うん、
で最愛の息子に取ってもらうんだみたいなさ、
うん、
なんかちょっとそういう感じで自分の言葉で若干泣きそうになったりとかしてるわけ、
はいはいはい、
うん、いや、そう、じゃあいい写真を撮るよなんて言って、
うん、
僕もねカメラをしたらさ、2階のうちに上がったらさ、
うん、
2階に上がったらもうそこがなんか父親なりのなんかこうスタジオみたいにしてるわけちょっとこう
元々は何の部屋なの？元々は？
元々はね父の書斎です、
うんうんうん、
それをなんかこういろいろ布を引いてくれたりとかして、はい、ちゃんと準備して、
はい、
うん、撮るよなんて言って、でこう撮ろうとしてさ、まあ、撮ったんだけどさ僕は正直その時、
うん、
もう1時間後にすごい歯の矯正のこう撮る予定が入ってたから
、はい、
早く終わらしたかったんですよ、
うん
うんうん、だけどやっぱ父の方はもうな、こういうやっぱずっとお前に撮ってほしかったんだみたいな感じでずっと僕に言ってくれて、うんうん、
そんな汚れた汚れたカメラで
そうそうそうそう、そう、でね、
まだ先でよかったわ、
まあ、
まだその矯正の後の多分その唾液とかさ、どうしても飛沫がつくじゃん、
うん、うん、そうそう、まあでも前の撮影、その前の日も矯正の撮影してたからさ、
あ、でもサンドイッチか
まあでもね、そんなのでね、写真撮ったりとかもしましたけどね、うん、そんな、
なんで勲章はちゃんと見たんですね。
見た見た見た、
はい、うん、あれどんな感じなんですか。
まあちっちゃいよ、これぐらいで、
うん、まあ、これぐらいでラジオなんですけど、うん、まあなんだ、まあ、金メダルとかよりは全然ちっちゃいんだね。
小さいけどやっぱね、でもね、
やっぱ噛んだ噛んだ
噛まない噛
まない、そういう過程ではないんだね。
うん、そういうこと言うと、うん、節子がすごいたしなめるタイプなんで
マジトーンで、
うん、クニちゃんそういうのはうちには備わないわよみたいな感じで言うタイプなんで
お父さんはあえて黙ってるけど、
そうそうそうそうそう、そうだからあれなんだけど、ただね、なんか勲章だけじゃなくて、
うん、
カステラも一緒に来るらしい
なんかちょっとやっぱ時代って感じよね。一番
で、か、
まあ、その喜ぶでしょっていう、う
ん、でカステラになんか焼き印で名前が入って
る、うん、ああ菊の御紋は、
あ、わかんない、ちょっとよく見なかったけど、なんか、うん、おめでとうございますなんとかさんみたいな感じで、
うんうん、
よく頑張ったでしょうみたいな感じ、うんうん、でね、なってるんだなって言って、それ写真見せてくれたけどさ、
恩師品ってことだよね。やっぱ昔のね、やっぱタバコとかだったもんね。
あ、昔そうそうタバコだったらしいですね。
うん、ね、うん。でも、え、それはカステラになったってこと？
カス、
うん、カス、アップデートしてないじゃん。アップデートしてくださいよって。いつの時代の
価値観？カステラなんか焼き菓子かな。なんか僕も写メ見ただけだから。
ああ、まだフロマージュとかだったらね、また。
うん。
うん、フロマージュでも昔だよな。なんだろうね、今だったらね。
まあまあそんな感じでね、うん、今年も現状維持でやっていこうかなと思ってますけれどもね。
そうですね、もうラジオメモにもあるんだけど、ラジオメモもいくつかあるんだけど、本当に流れがないと一言言って終わりってなっちゃうから。
ある、そういうのあるよね、
うん、
年末テレビとか見た？
まあ、紅白とか見ましたよ。
ああ、うん、なんかいつにも増してあんま面白くなかったよね。
まあまあ、いや正直紅白も久しぶりに見たんで、そのいつ、うん、例年と比較してどうとかがよく分かんないんですけど、まあ、
なんか年末感がないっていうかさ。
ないね。あ、でもカウントダウンの時とかザッピングしたでしょ。こう ずっとザッピングしないの？
しない。うちはね、行く年来る年しか見ない。
え、それ、見ますよ。行くとしっかりと見るけど、全部のチャンネルやるでしょ。ああって。
やんねえよ。
やるよ。俺今41歳だけどやってるよ。でもでも全然、昔はほら、J、K、H とかみんなでスタジオで騒いでたじゃん。誰も騒いでないの。本当に静かに。
うん、わかる。
下手したら何にもしないで、 他の話 しながら、うん、まあ、うん、年明けましたってテロップでちょっと出るぐらい。うん、
それってさ、あの、笑ってはいけないからそうなったよね。
ああ、なるほど。
笑ってはいけないと、うん、本当にそんな感じで、
はいはいはい、
別にさらっと年が明けてたから、
うんうん。
うん、なんか、ああ、まあ、こういう感じなんだと思ってたけどさ。
うん。うん、まあ、ほら、あと昔はほら、ジャニーズとかサザンのコンサートとかでやってたもんね。
うん、やってましたね。
うん。
だから、変わらずそういうさ、風物詩的にやるのってさ、
はい、
朝までさだまさしとさ、朝まで生テレビとさだまさしだけだよ。
え、ごめん。え、どういうこと？え、そんなカウントダウンしてんの？
え、てか、さだまさしの番組は、
うん、
あの、正月明けてすぐやるんですよ。NHK で毎年。
ああ、なんか聞いたことある気がする。でも全然知らない。どういうことやるの？
いや、どういうことよって。ただやるんですよ、さだまさしの番組。
いや、さだまさしの番組って、ね、毎回違うわけじゃないでしょ。なんか、明石家サンタみたいなことでしょ。だから、決まって
るんですよ。あ、なんかね、ちょっとね、そう、ラジオ乗りっぽい感じだったか、はがき読んだりとかね、うんうん、そういう感じ。うん。そう。それと、朝まで生テレビと、まあ、お笑いだったら面白そうみたいなさ。
はい。
それぐらいよね。なんか、ちゃんとやってるのね。
ちゃんとやってる。
ちゃんとやってるけど、その正月らしいなって感じのがさ。うん。ね。
いつか使いたいけど今言っていいですか？
いいですよ。
グループ魂の発音。
え、あれグループ魂じゃないの？
グループ魂。
え、だからクドカンのバンドでしょ？
安倍貞夫とかね。
え、何？グループ、ブじゃないの？
それは電気グループでしょ？
グループ魂のあれ。
だから、グループ、まず、くそまずね、俺はイントネーションの話をしたかったんだけど、まず、言葉の意味から言うと、はい、グループ、集まり。
うん。
あなたの言いたいのは、電気グルーブのことをね、昔よく電気グループって言ってる人がいたよね。
うん、うん。
ね、電気グルーブ、あれはグルービーのグルーブ。ですからね。で、じゃあグループなんですよ。
あ、そうなの？俺さ、え、ずっとグループだと思って
た。あ、じゃあもう通じねえわ。もう、レベルが2つ違うから。
なんかさ、クドカンと安倍貞夫ってあたりで、あ、あの、あ、大丈夫ですっていう感じになるじゃん。
まあ、そういうあなたのそういうサブカルの自己嫌悪みたいなのはいいの。とにかく、別にグループターン、それについて、うんぬんかんぬんしたいわけじゃなくて、イントネーションの問題をうんぬんしたくて、で、グループ魂って思うじゃん。でも、グループ魂、グループ魂なんですよ。そういうイントネーションを間違えてるのって他にもあるよねっていう話をしたくてやってるけど、もういい、もう話す気なくしました。ありがとうございます。どっかで、なんかね、そう、使えるかなと思ったんですよね。
グループ魂ね。
うん。
うん、
あと、バイバイリバティ危機一発。
あ、それね、あ、知ってる。あ、ルパン三世。
そうそう。ちなみに、あの、そういうイントロクイズとかじゃないんで。意味がわからないけど、語呂だけがいいもの。で、その、例として、うん、バイバイリバティ危機一発って書いてある。これさ、高校生の、お笑い目指してる高校生のネタノートだよね。41歳なんだけど、でも、あの、この前、41になりました。
あ、おめでとうございます。
はいはい、
うん、そう、うん。あの、ルパン三世の、
はい、広がった。すげえ。話が広がった。
テレビ制作のやつって、
はいはい、
結構タイトルさ、かっこいいの、ね。
くたばれノストラダムス。
くたばれノストラダムス。
ねえ。
あれですよ。ちょっとこうさ、007
か。まあそうですね。007ノリなんだろうね。風魔一族の陰謀は、
うん、それはあんましいか。うん、
まあもともとあれがね、制作陣が違うんだっけ。あれだけ異質なんだよね。な、いきん、うん、日本の葬式から始まってるよね。みんなが喪服着て、どっかの。
ああ、そうなんですか。
確かそうだったの。俺もすっごい20年以上前に見たから忘れたけど。
デッドはアライブとかあったっけ？
はい、ありますね。
あったよね。はい、うん、そうか。 あの、あれ見たよ。
ん？
マトリマトリックスレザレクション見て。
ああ。
うん。なんかちょっと今、ルパンの話からちょっと。
はい、言うことありますか？なんか。
うん、まあまあ。特にない。
ああ、じゃあ、待って。あ、これ、田中さんが入院したじゃん、肺炎で。
あ、はいはいはい、はい。
うん。だからその間に悪い噂を流そうっていうコーナーをやろうとしたんだけど、結局2ヶ月ぐらいラジオやってなかったからできなかったっていう。田中さんの悪い噂を流そうっていう。まあ大喜利みたいな。
いや、でもね、
ね、俺のやつ、例題が、
うん、
田中軍団を作って若手に変な芸名をつけている。
まあまあ、しなそうだけどな。
だから、しなさそうだから、シャレになるじゃん。本当にしてそうだったら、本当にしてそうな人にこんな噂流したら、マジでシャレになんないでしょ。誰とは言わないけど。
いるんだ。
いやいや。俺だよ、俺じゃん。俺だよ、だから。
まあでも、良くなってよかったね。
実話怪談を商標登録して、みんなの使用に金を取ろうとしている。
でもそういうことはする人いると思うよ、将来。
あ、でも、マジで吉本が乗り出してきてるからね。
うん、うん、うん。
例えば、ほら、東正夫さんが、怪談実話っていうのが用語として正しいって言ってるじゃん。
あ、そうなんですか。
だから、怪談実話ってね、まあ言ってるんですよ。だから、怪談実話は一般用語だから、商標登録できないけど、うん、その、東さんの理屈が正しいという観点に立てば、実話怪談は商標登録できちゃうもんね。で、それ、用語として間違ってる独自の使い方なんだから。
うん。
怖いよね。そしたら、ね。
怖い怖い怖い、うん。うん。まあまあでもね、いろんな言い方あるから、あれかもしれない、ね。
いや、でもいろんな言い方に変えりゃいいかっていう、そういう話でもないじゃん。見ました？読みました？実は怪談に、うん、うん、一生忘れない怖い話の語り方。
まあまあ、読んでない
んですけど。読んでないんですけど。だから、ああいう実は怪談という、平成から、まあ、令和、にかけての一つの文化運動ムーブメントがある、
うん、
それを私は実は怪談だと言ってるわけですよね。うん。でそれが別の言葉にされちゃったら文化の火が消えるんですよ。
うんうん、うん、そうだね。だからそれ文化の盗用みたいなことが起こり得るかもしれない。
マジで田中許せねえな。
最近会ってます？
1月9日に会いますね。一緒に取材しに、なんか、わざわざ来てくれるらしいですけど、ね、東京を組んだりから。
うん。
新幹線に乗って、この神戸の取材なんですよ。
うん、ああ、そういうことね。
で、長田なんで、うんうん、それ下松博さんっていう人の、鹿島さ
ん
ネタで、また新しい動きがあったんで、うん、じゃあ現地行きますか。うん、で、笹山の方も行ってみましょう。丹波笹山。雪降ってるかもしれないけど。まあ、スタッドレスタイヤのレンタカー借りたんで。
うん、
で、長田っつったら、田中さんの母校の村校もあるんで、うん、
うん。
で、田中さんにまた別に丹波笹山の方にも、まあ、土地感があるというか、
うん。
階段を教えてくれる人がいるとかね。まあ、いろいろあるんで、じゃあ田中さんもどうですかと。いうことで、東京から、終電で来るって言ってました。
そうなんだ。
はい、大丈夫ですかね、なんか。そういうことしてるから肺炎になったんですけどね。なんか移動に関しての、
うん。
フットワークは軽いですよね。
うん。でもさ、コロナじゃなくてよかったよね。
でももう今爆上がりしてるけどね。ちょうど今。だからちょっと怖い。新幹線乗って、だから俺は3日、妻に会えないからね。
ああ、新幹線乗って。帰ってくるんだってこと？
そう。
うん。まあ、まあでも、またこれから増えるよね、絶対ね。
まあもう増えるでしょうね。だからまあ、逆にギリギリ間に合った。じゃあ間に合ったのかな、うん。これは来週だったらもう無理かもしれないからね。
だよね。
うん。そっか、だから無理なんだ。いや、このラジオで1月8日の夜、俺、ぽっかり空いてるんだよ。
はいはいはい。
8日、 昼イベントあるわけ、大阪で。
うん、
で、そのまま神戸の方のホテルに1時間ぐらいかけて移動して、
うん、
で、9日は朝早くから。なんで、まあ1日、予定が埋まってるんですけど、つまり8日の大阪のイベントって昼からなのね。
うんうん。
うん。で、まあ終わっちゃうじゃん。昼過ぎには2時とかに終わって、うん、まあこのご時世だから打ち上げとかも多分ないと思うんで、まああるにしてもそのロフト内でちょっと、出演者同士が1時間ぐらい話すとかね。うん、ぐらいなんで、多分ぽっかり空いちゃうんだよね。
お
ぉ。うん、だ取材とかできないかな、時間がもったいないから、せっかく。
うん。
大阪、神戸の方行くのにと思ったんだけど、まあ、こっそり連絡してきてくれれば。うん、まあ、確約はできませんが。
うん。
はい。まあ、別にいいよね。二人ぐらいで会う。取材するぐらいだったら。
まあまあ、マスクして、
うん、
もう感染対策をね。
はい。空気清浄機持ってるんで。持ってると持たされるんで、空気清浄機を、妻に持たされて、それを移動中もずっと空気清浄機つけながら移動してるんで、新幹線の中でも、イベント中も、
あ、そうなの？
街歩いてる時も、はい。普通その、部屋に置くもんだよ。メーカーの部屋に置くもんだと思って作ってるもんだけど。
うん。
うん。
え、あ、なんかそのポータブルのなんかそういう歩行用のものじゃなくて。
だからもちろんそんな、こんな両手で抱えないといけないような大きさじゃないよ。
うん。
だけどその、例えば、首にぶら下げるとかそういうものではない。部屋に置くもの。
あ、そう。それを持ち歩いてるんですか？
持ち歩きたくないんだよ、もちろん。私個人
として。なんか、それ、新たな都市伝説が生まれそうだよね。
正常期おじさん。
箱を持った男みたいなさ、
ウィーンウィーンって音がして、
そう、中に菌が入っているというみたいなさ、
うんうん、プラズマクラスターって言うと逃げる、逃げないのか、違うか、
そうそう、そういう感じのさ、
はい、
感じするよね。お
うん、まあだから、いやいやだから、
まあ時間が空いちゃうから。うん、
一応、そういう安心要素としては、私は清浄機、空気清浄機持ってますからね。
うん、
安心でき、はい、いや、逆に怖いか。なんか、コロナ的なことじゃなくて、何この人っていう意味で怖いけど。う
ん、まあでも、どなたかいれば内緒でってことですね。
所内でね。妻には内緒で、はい。
はい。
はい。
なんかあと告知ってあるんですか？
現代怪談講っていう本が1月の末ぐらいに出ます。
はい
はい、だからまあその鹿島さんの取材はその続きみたいな感じがあるかな。
お、
うん、現代の鹿島さんがこの2022年になってガッと盛り上がってきて、
うん、
新しい新情報がなぜか出始めた。2022年っていうのは鹿島さんが世に知られて50周年ですから。1972年の平凡パンチと朝日新聞の新潟版で初めて鹿島さんという存在が、まあ、メディア露出した。多分、ね、まあ、その前の資料が今後見つかる可能性もあるけど、1972年が鹿島元年だとしたら、今年50周年なんで、それを、マジでそれをタイミングにバンバン新しい情報が出てるっていう。怖いよ、
ね。面白いね。
だから鹿島さんって、人に語らせてなんぼの怪異なので、うん、語ってもらいたいかどうかはともかくして、語ることが本質なんですよ。人の口の葉に登ることが本質で、うん、50周年に合わせてきたってことは、鹿島さんってなんかすっごいアニバーサリーを気にする女の人なんだなって。意外と。っていうことを、この前のムーの世界っていう特別配信ネット番組みたいな、
うん、
MC が原田龍二さ
ん
なんですけどね、うん
うん、
っていうことを発表したんですよ。まあ、もっといろんな具体的なネタ込みでね。
はいはいはい、は
い、鹿島さんって意外とそういう記念日とか気にするタイプだったんですね。ただ原田龍二さんがぼそりと、 アニバーサリー禁止という女性いますよね。なんかご苦労されてるのかなと思った。全然わかんないですけど、全然私は何にも彼の事情とかわかんないですけど、
うんうん、
結構あの見返せるんじゃないかな、 YouTube で。あの見てください。結構なんかあの深刻な感じでつぶやいてました。
でもさ、仮面ライダーと一緒なんだね、50周年。
ああ、へえ。
なんかだからそれとつながりない、変なそういう怪物がいるみたいなさ、ちょっとそういうのもゼロじゃないかもしれないね。
でも同時だったら逆に違うじゃん。ちょっとワンテンポ置いたら仮面ライダーの影響っていうのはあるけど、まあ時代精神っていう意味ではね、もっと広く取ればね。
72
年なのか、仮面ライダーも。
もうみたいだよ。
それは、
う
ん、テレビがってこと？あ、でもテレビが最初か。うん。漫画はその後か。
あ、どうなんだろう。ちょっとそれわかんないわ。
うん。
うんそうっすか。じゃあ今年も忙しそうですね。
まあ忙しいかどうかともかく、とりあえず2022年、まあ一応やることはありますね。面白いことが。はい。
はい、回りました。
なんでバカにされなきゃいけないんですか？
バカにしてないです。
バカにしてるのに笑いますよね、
まあ、今。まあそろそろアマゾン来るなって思ってたの。
わかりました。はい。じゃあそんな感じでよろしくお願いします、今年も。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
今年もよろしくです。